皆さん、
こんばんは。2024年4月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主、神様がおられて、私たちを罪から救うため、約2000年前に、神が人となってこの地上に生まれてくださったのがイエス・キリストです。
このイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んで葬られ、3日目によみがえり復活したことがゴスペル、福音だと聖書は教えています。
イエス様を私の罪からの救い主として信じるだけで罪が許され、神の子とされ、永遠の命が与えられて、神の国、天の御国に入れていただけるということが聖書の中で約束されています。
2024年4月、今年4回目のゴスペルアワーです。
2009年の4月から始まったゴスペルアワーは、今月から16年目に入りました。今後ともよろしくお願いいたします。さて、今日はリンカーンと聖書というテーマでお届けしたいと思います。
リンカーンというのは、あのアブラハム・リンカーンのことですか？
はい。ほとんどの人が名前はご存知なのではないでしょうか。
アメリカの第16代目の大統領ですよね。
はい。現在のアメリカの大統領のバイデンさんは第46代目の大統領ですが、アメリカの歴代の大統領46人の中で常に人気ナンバーワンの大統領は16代大統領のアブラハム・リンカーンだそうです。
それではまず、アブラハム・リンカーンについて簡単に紹介したいと思います。
アブラハム・リンカーンは1809年にケンタッキー州で大工トーマスと妻ナンシーの第二子として生まれました。7歳の時に両親の農場が破産し、9歳の時に母ナンシーが病気で亡くなりました。彼は小学校を中退して、その後学校教育を受けることはありませんでした。19歳の時に姉のサラが亡くなります。32歳でメアリーという女性と結婚し、3人の子供が生まれますが、2人の息子を亡くす経験をしています。次男は4歳で、三男は12歳で亡くしました。奥さんのメアリーも2人の息子の死によって精神に異常をきたしたと言われています。彼は1837年28歳で弁護士になり、37歳でアメリカの下院議員に当選しますが、その後1855年と1858年の上議院選挙で2度落選。しかし1860年にリンカーンは共和党から大統領選挙に出馬し、奇跡的に当選し、第16代大統領に就任します。1862年に奴隷解放の宣言をしますが、1865年に暗殺されました。
1980年2月のウォールストリートジャーナルに以下のような広告が掲載されました。もしあなたが挫折感にとらわれているなら、こんな男のことを考えてみてほしい。 彼は小学校に9ヶ月しか通えなかった。彼は雑貨店を経営したが倒産し、借金を返すために17年の月日を費やした。彼は州議会選挙に落選し、上議院選挙にも落選し、副大統領選挙にも落選した。彼の名はアブラハム・リンカーンです。
リンカーンの人生は苦難の連続でした。彼は小学校教育もほとんど受けておらず、顔もゴリラのようであると中傷するような人格攻撃も含まれていました。
はい、それではここで今日の最初の歌をお届けします。聖歌651番、主が私の手をという歌です。
それではどうぞお聴きください。
主が私の手を取ってくださいます。どうして怖がったり逃げたりするでしょう。優しい主の手にすべてを任せて、旅ができるとは何たる恵みでしょう。ある時は雨で、ある時は風で、困難はするけれど何とも思いません。優しい主の手にすべてを任せて、旅ができるとは何たる恵みでしょう。いつまで歩くか、どこまで行くのか、主がその身旨を成したもままです。優しい主の手にすべてを任せて、旅ができるとは何たる恵みでしょう。誰もたどり着く丘はもう平気です。主がついておれば、わけなく越えましょう。優しい主の手にすべてを任せて、旅ができるとは何たる恵みでしょう。
聖歌651番、主が私の手をという歌をお届けしました。
はい、今日のゴスペルアワーはリンカーンと聖書というテーマでお届けしています。
さて、苦難の連続のアブラハム・リンカーンの人生を支えたのが聖書でした。リンカーンのお母さんは朝早く起きて聖書を読み、祈りを欠かさなかったと言われています。 彼女はリンカーンに、私はお前に100エーカー、12万2000坪の農場を残すよりも、この一冊の聖書をあげることができて心から嬉しく思いますと言って、お母さんは病気で亡くなる前に、毎日聖書を読むようにと遺言を残しました。
リンカーンは1861年の大統領就任演説で、この古い聖書は母から私に受け継がれた聖書です。私はこの聖書によって大統領となり、この場所に立つことができました。私は聖書の御言葉によってこの国を治めることを約束しますと述べています。
皆さんご存知のオバマ大統領もトランプ大統領も大統領就任の宣誓の時はこのアブラハム・リンカーンの聖書の上に手を置いて宣誓しました。
リンカーンが聖書についてこんな言葉を残しています。聖書は神が人間に賜った最も素晴らしい贈り物である。人間の幸福にとって望ましいものはすべて聖書の中に含まれています。
南北戦争が勃発しようとしていた時に、共にリンカーンのもとに集まっていた幕僚の一人が、もうこうなったからには戦いは避けられない。最も重大なことは、神が我らの側にいますことだ。と言うと、リンカーンは、それよりもっと根本問題があるのではないか。それは、我々がまず神の側に立つことだ。と反論しました。ここに神を恐れるリンカーンの信仰がありました。
リンカーンは南北戦争の苦難の中で聖書の言葉に励まされました。彼は、私は南北戦争で国の苦難が続いている間、詩篇34篇6節の御言葉を暗唱し、これを通して力を得ることができました。
この苦しむ者が呼ぶと、主は聞かれ、すべての苦難から救ってくださったという聖書の御言葉によって励まされたとリンカーンは書き残しています。
それでは今日の2曲目の歌をお届けしましょう。小坂忠さんのあなたの御言葉はという歌です。
どうぞお聴きください。
Thank you.
小坂忠さんのあなたの御言葉はという歌をお届けしました。
今日のゴスペルアワーはリンカーンと聖書というテーマでお届けしています。
苦難の連続の人生だったリンカーンは聖書の御言葉によって支えられ力を与えられました。もう一つリンカーンは聖書を読み信じただけではなく正直に生きました。
正直者のアブラハムとみんなから呼ばれていました。
リンカーンは大統領になる前16年間弁護士として働きました。その間も彼の心の中には常に母親の言葉アブラハムいつも正直でいなさいという言葉があったそうです。彼がとても正直で誠実な弁護士であるという評判は弁護士たちの間でも有名であり時には法廷で争う相手側の弁護士であってもリンカーンのその人柄を認めていたそうです。
リンカーンは若い頃商店で働いていた時店の売上を計算したとき、6,000と半多いことに気づきました。思い返すと、布地を買った女性にお釣りを少なく渡したことが原因だと分かりました。
リンカーンは寒い夜道を2時間歩いて、女性の家までお釣りを返しに行ったと言います。それによって彼は、正直者という何者にも変えがたい評価を得たのです。はい、それでは今日の3曲目の歌をお届けします。主イエスと歩く道という歌です。
それではどうぞお聴きください。
主イエスと歩く道何も
主イエスと歩く道という歌をお届けしました。
今日のゴスペルアワーはリンカーンと聖書というテーマでお届けしました。
リンカーンが大統領に就任して間もなく南北戦争が始まりました。この戦いでリンカーンは宿敵と言われていたエドウィン・スタントンを陸軍長官に任命したのです。スタントンはリンカーンが大統領に当選した後でさえ、リンカーンが大統領に当選したことは国家的な災難と言ってリンカーンを攻撃非難した人です。
参謀たちはなぜスタントンを重要なポストに置くのか理解できず、リンカーンに抗議しました。
その時リンカーンはこう答えています。彼が私を数百回無視したからといってそれが何ですか。彼は使命のある人で、陸軍長官をするのに十分な資質があります。彼は今の南極、南北戦争を立派に克服することができる信念と力を持った人物です。彼がこの難局を解決してくれるなら他のことは関係ありません。
参謀たちはなおもリンカーンに進言しました。しかしスタントンは大統領を非難し、侮辱する大統領の敵ではありませんか。敵は消してしまうべきです。
リンカーンはにっこり笑いこう答えました。私もそう思います。敵は私たちの心の中から消してしまわなければなりません。しかしそれは敵を抹殺せよということではなく、敵を愛で溶かし友人とせよということです。イエス様も敵を愛せよと言われました。もうこの人は私の敵ではありません。そうすれば敵はいなくなるし、このように能力のある人の助けを受けることもできるし、一石二鳥ではありませんか。
スタントンは最初リンカーンを侮辱していましたが、後にはリンカーンを最も偉大な人物と尊敬するようになったのです。
もう一つ、南北戦争後敵だった南軍の将軍たちをどうするかが問題になった時、リンカーンは言いました。神が私にしてくださったように、私も彼らを友として扱います。
最後に大統領絡みで短いジョークを一つ紹介します。父と息子の会話。
父、ワシントンはお前の年の頃にはランプの明かりで熱心に勉強していたぞ。
息子、ワシントンがお父さんの年には大統領になっていたよ。
聖書の御言葉によって命と力と愛をいただくことができます。教会に一度も行かれたことのない方はぜひ今月や次の日曜日、お近くの教会に行ってみてください。日曜日の朝10時半から普段着のままで手ぶらでお気軽においでください。それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。あなたも愛されていることを忘れないでください。今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは、
この次は、
来月5月にまた、
お耳にかかりましょう。